レディオ 2.4 キロ、
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4 キロ MC のジョニーですけどもね、最近ですね、いやちょっとこれっていうのは、はばかられる話なんですけどもね、いや僕ね、今製造業勤務でしょ、物流業勤務ね、日本の物流を支えてる男と、だから今日もその物流支えた影響でレビューがないんですよ。今日は帰ってきて何してるって言ったら9時ぐらいに大体帰ってきましてね、今8時半ぐらいに帰ってくる、大体7時に終わってなんだかんだって、そんでただ黙ってテレビを見て一日を過ごすっていう感じになってるんですよ。でいろんな中ですね、最近うちの大ちゃんもね同じ工場なんですよ。で2人でマシンガン作ってるわけですが、それで大ちゃんが作ったマシンガンを僕がいろんなところに発送するみたいなことやってるわけですけどね、そこの大ちゃんの LINE の人がこのラジオ聞いてくれてるらしいですよ。僕の友達のマイク君と一緒です。いろいろとね、僕の友達のマイク君と一緒で、朝の通勤の時に聞いてるらしいっていう、あんまなんか朝っぽい感じないんですけどね、この放送ね。そうか、撮ってる側としては夜だけども、これ今、だってもう、これは、内容もね、大体なんか深夜向け、ね、なんか、こう、長めのポッドキャストって感じっていうかね、こう曲だけを抜粋して、こう、なくした感じみたいな。だからいや私はほらなかなか褒められ慣れてないし、いや褒めてもらいたいんだけども、直接聞いてるよなんて話されると、いや、僕は直接聞いたわけじゃないですよ、うちに大ちゃんが言ってたよって話を今朝聞いたんですけど、ああつって言って、いや照れるなって言うんですよ、そういう時で僕本当にそういう時本当に照れてるんですよ。なんか申し訳ございませんみたいな、こうさ、知らない人聞くならいいわけ、知らない人に100万人聞いてもらうのは、いや知ってる人に聞いてもらうのはもちろん嬉しいんだけど、知ってる人だとさ、ほらなんかさ、なんか恥ずかしい、嬉しい恥ずかしいみたいな、朝帰りみたいなね。ドリカムかっていう、あドリカム知ってる、うーちゃんとこっちさん知ってる、あ知ってる、世代ですもんねやっぱり。その人がね言うには、どういう時が一番好きかっていう話を大ちゃんから聞いたんですけど、話が脱線した時が一番好きだって言うんですよ。本線がね、本線はやだ、本線はいつもほら政治問題を一応語るってのはこれテーマになってる、あなってないんだね。で脱線してうーちゃんの真似とかした時が一番いいんだって。でそしたら大ちゃんに聞いたら、本当にああいう風に喋るのかって言われて、いや本当にああいう風に喋るって言ったんってらしいんですね。であれは今日真似たくさんちょっと多めに入れておこうかなと思うんですけどね、これやっぱりね、本人私は一応イヤホン越しでね、そうですね、180回目ぐらいまでの放送だとうーちゃんの声が若干入ってるっていうねのがありますけども、あれ実はその過去のうーちゃんの声が入ってるやつは今全部こちさんが手直しして消してるんですよ、あれは全部声の部分だけだから、私がなんか黙って聞いてるところはそこはうーちゃんのツッコミが入ってたところだったんですけど、今のね放送の過去のバージョンもだんだん変わってってますんでね、いろいろあるんですよね、その辺も。うーちゃんの真似ね、本当にこれは評判がいいですからね、やっぱりやっとくと。
冗談じゃねえ本当に、何が似てるっちゃ本当に、もう全くもうってこう、ただこう全くもうってこう言っとけばなるっていうね、これは誰でもできるっていうでも誰でもできるって言って俺もできない時あるからね、たまにいざうーちゃんの真似をうーちゃんを知ってる人の前でやろうとすると意外とできなかったりする時あるんですよ。なんかプレッシャー感じちゃって、本人が目の前にして本人の真似するのは結構いけるんですよ僕これね。だよこっちさんの真似もね、最近また This is it 見てからできるようになったって話がありますんでね。いやで今日はレビューはないですから、ニュースなんですけど、ニューススペシャル行こうと思ってるんですけど、まあ、ミクシーニュースをねたらたらただ喋るっていうだけになると思うんですけどね、今週はね台本もないんですよ。いつも僕何喋るか決めてるんですよね、それが今日何にもないんですよね。
なんかそうすると自分には何もない男なんじゃないかって気持ちになって、こうちょっと寂しくなったりとかするんだけども、でもね、今日話脱線しまくるっていろんなとこ飛びますがね、本当に今僕空前の免許欲しいブーム来てますよ。早く取ろうねこれ本当に。ねえ、うーちゃんが例えばどっかさ、代官山のだったりどっか都内のイベント行きたいなって言った時は、おいなんだよ、おいコーラ代ぐらいは出すんだからよってこうね、いね、レッドブルも、いや、じゃあ、いや、うーちゃん、帰りにファミチキ買ってもらってもいいかななんて、当たり前じゃねえか、ね、当たり前じゃねえかなんて言って、結果2000円ついて、ちくしょう、これだったら自分で言った方が安くついたじゃねえかよなんて言われたりとかしてね、あるかもしれない、でも、俺がドライバーだったら、好きなタイミングで帰れますからね、うん、2時だろうが、3時だろうが、まあ、また、うん。そうだ、俺の帰りたいタイミングでは帰れないから、うちは終わったら起こしてよって、俺ほら天下の日本の物流を支えてる男だから、いつだって眠たいんだからねつって言って、もうこんな2時3時になって起きてらんないだわさなんて思いつつも、結果起きるでしょうけどね。そうだよ、で免許欲しくて、相変わらずその作業するときにそのゴーカートみたいな車乗るわけですよね。ちょっとマリオカートを思い出すんですよね、やっぱり。ちょっと前に走ってる車に思いっきりカメのこれぶつけてやりたくなったりとかするんだけどさ、びっくりやろうと。で、話脱線すると、まあ、あと今あれだってね、新しいマリオカートがすごい売れてるんだってね。Wii U のやつですよ。そうです。3D は 3DS だ。携帯ゲームです。Wii U が誰も買ってないんですから、欲しいって人いなくて、で私とこっちさんってケチつけたんですよ。黙って買えって言ってね、面白いんだから買わねえがこの野郎って思ったんですけど、あ、こっちさんもいらないって言ったんだ。そうだ、こっちさんいらないって言ったんだ。俺はコントローラーゲーム画面なんて最高じゃないかって喜んだんですよ。そしたらこっちさんが、コントローラーがでっかいなんかタブレットみたいなやつですよね、あれ iPad みたいなのついてんの。でそれでこんないいものはないって僕は思ったんですけど、だからこのタブレットの画面でもゲーム画面が映るんですから、テレビにも映る、両方映る。だ、何だゲーム画面、ちっちゃいゲーム画面見ながらテレビの画面も見て、こう作戦を指揮したりとかってことができるらしい、なんかね。で難しそうでしょ。だよくわかんないんだよ最近のゲーム機って。Xbox ってあるじゃないですか、ゲーム機の。あ、日本じゃ誰も買ってないね。僕の家にはあって、一番最初の型のやつを買ったバージョンのやつ。そしたら何度も壊れたやつ、3回修理に出しましたからね。さすがに3回目は丹波ですって言っただけで分かりました。僕はすいません、またですかって言われて、すいませんなんて言って、もう食っちゃってくださいなんて、そういう間柄になったもんね、コールセンターの人と。で、あれですよ、僕の買ったやつは一番最初の型のやつですから、音がクソでかいってやつでね、もう夜中やるとすぐ隣の部屋から母親から苦情が来るってやつでしたからね。 Xbox 今すぐやめてよってこう言われて、でまたね、やってる内容がやってる内容でしょ、ゲームが。ゾンビのやつとか、地底人チェーンソーで叩き切るやつとかやってく、ブイーンってこうチェーンソーをこう必ず夜中かけてさ、でその時からも物流に行く下地はできてたんですよ。もうその時からもチェーンソーとかそういう刃物使うの大好きだったんだから、もう大ちゃんと一緒で地底人だって言って、地底人が穴から出てきたとこをこうチェーンソーで切り刻んで、で、地底人の頭ぶん殴って倒れたところを地底人の頭思いっきり踏んづけてましたからね、二人でぐしゃっつって言って、これで俺たち大丈夫だって言ってさ、大丈夫じゃないんだよそんな会話どうやったって。朝から晩まで、うん。でバイオハザード5やった時は黒人のさ、アフリカの人たちの頭ぶっ飛ばしてるわけでしょ、右だ右だって言って、その黒いやつやっちゃったよってなんつってこう言ってさ、どれはみんな黒だから分かんないよなんつって、あーはーなんて二人で笑いながら、俺も黒だから分かんないねなんてこう三人で、三人じゃないわ、今母親と二人でクミヤンと一緒に住んでますけど、隣の部屋は人が死んだアパートですからね、ここは。たまに訪ねに来てくれるっていうね、 危うく住むとこだった。でこれが1000円しかね、あの家賃が安くならないって聞いて断ったんですから、これは今だったら住んだでしょうね。やっぱり確か当時の1年ぐらい前の放送で言ってるはずですよ、僕は。いや、こちさんが行きたくないって言って、本当にあれからこちさん来てくんないんですよね。だよね、俺だって生きてるかどうか分かんないわけでね。そんなこと言っちゃいけないけど、あのそれでまあいろいろあるんですよ。で最近ね、人の気持ちが分からないって話がありましてね、この間ですね、ちょっとこれ話すの怖いんですけど、あのツイッターでつながってる人なんでね、いやディスる、半分ディスってるような感じですけど、これ JJ だとして受け止めてほしいんですけど、あのこの間日曜日ですね、ティファーと会うって話があったんですよ。でその前に、今土曜日までちょっとあるんで仕事が、俺が土曜日まで働いてるんですよ皆さん。週1日しか休みないんですよ、これね。3年前から放送聞いてる人は、俺多分別人がやってるだろうって思うと思いますよ、本当に。大丈夫そうだって思うでしょ、もう心が折れそうでね、本当に。うん、あの作業中割と一人になること多いんですよ。そうすると先週も言ったかもしれないけど、ずっともう口の中ですだら節歌ってますから、本当にそうしないとやってらんないんですよ。でね、なんだっけ、あでもう1日しか休みないんで、で朝から掃除したんですよ。もうなんかもうレビューももう今週諦めようと思って、でティファと会うしなと思ったし、部屋掃除してやろうと思ったわけ。あの先週の放送じゃね、ちょっとうーちゃんさすがにこれぶっ殺されると思ったから言わなかったんですけどね、先週私誕生日プレゼント買いに行った話しましたっけ。これしてないでしょ、してないでしょ。先週ちょっと話前後しますがね、先週土曜日生放送だったでしょ。で私4時に上がらせてもらったんです、仕事を早く終わって。ですいませんなんつって、ちょっと4時で上がらせてくださいなんつって上がって、でいやなんか友達がちょっとお茶してるなんて話聞いてね、合流しようと思ったんだけどタイミング合わなくて、じゃこれちょっともう解散しちゃってるかもしんないし、俺のタイミングでさ2人がもう解散するっていうところで俺今から行けるって言ったら、これめんどくさいじゃない、これ本当に。これは私結構やられて、こいつ本当空気読まないやつだなって内心下打ちすることあるんですよ。でそれは空気読みたい男だからね、そういうことはやりたかねと思って、なんかなと思って週払い今させてもらってて、2万円もらったんですよ。2万5000もらったのか。いやなんかなと思って、で誕生日プレゼント俺自分に買ってやろうと思ってさ、うん、自分のね、ティファノじゃないんだよ、俺の誕生日だ、先週ね、先週そうでしたから、なんか買ってやろうと思って、よしと思って、いやなんだって、うーちゃん何スカイプの板にまたローンって書いてあるけどね、いやちょっと待って、ツモなんてはそれ違うやつあるね。でよしと思ってティンバーランド買いに行こうって思って、またティンバーランドのアウトレット行ったんですよ、鳥浜に行って、で4時に終わって、そのままもう藤沢で電車調べてパーッと行くわけで、前に僕アースキーパーズ、ティンバーランドアースキーパーズってやつ持ってるんですよね。でそれのなんかね、ニューマーケット 2.0 っていう靴持ってるんですよ。で茶色のこうティンバーランド的な色なんだけど、こうちょっとスニーカーっぽいってやつで、それを今年の3月ぐらいに買ったんだね、俺は。あの居酒屋さんの最後の給料で、でそれ買いに行った時に、あの色違いでね、もう一足あったわけで、こっちもいいなって言ったんだけど、オーソドックスな方がいいやと思って、ずっと欲しかったのこっちの方だしって、その時はオーソドックスな方買ったわけで、いつか金入ったらその色違いの方買ってやろうと思って、じゃあ今日しかないっしょと思って、で行ったんですよ。で前で鳥山が行って、で会ったわけ、ほっと思って、そしたらさ、俺の前買ったさ、1万円で買ったそのアースキーパーズの前のオーソドックスな方が、前俺1万1000円で買ったのがさ、今7000円で売ってるんですよ。下がったでしょ。でいやーと思って、もう一足これ悔しいから買ってやろうかなと思ったんだけど、いやダメだと思って、よしと思って、じゃあこっちくださいっつって言って、ちょっと実装面試着してさせてくださいって言って試着したら、なんかさ色違いじゃん、持ってんですよこの靴、持ってるっちゃね、持ってる靴もう一個買うってなーと思って。でもさ、これうーちゃんが前言ったじゃん、いやおしゃれってのは色違いで何色も買うってのがおしゃれなんですから、こう
言ってないね。
スカートだって同じやつ買っても色違いで買うんだから
とこ言ってないね。
うーちゃんはどっちかというとだったら別の買うってタイプだからね。
ね、
色違いで青と赤でこれ色違いなのっていうよりも
なんであんなのよってやっぱうーちゃん言うタイプだからね。こう違うの買った方が楽しいじゃんかよって色も形もよっていうタイプだから、
これじゃあ誰のうーちゃんが言ったんだって感じになるんだけどね。あのね、どのうーちゃんがだろうね。でいやーっとってでもさ
ローンってねさっきからずっとスカイプの板に貼り付けてますがね、うーちゃんね。
ね、それでもねやっぱ誕生日だし初めてのまあ週払い、2回目の週払いですけども、あのね、2回目ですね、全部で4万もらったんだったらローン返せたんじゃないかって話が、いや、あるんですけど、ちょっとここからいい話なんですよ、ね、こういうことに使うように俺は働いてきたんだろうっていう声が聞こえてきたわけ。持ってるし色もなんかくすんだ茶色みたいなんかあんま可愛くねえなと思って、でもいい買え1万800円、あ、支払いますって言ったら、すいません消費税 8% なので11,340円になりますね、下打ちしてね。 8% でかいんだよね結構本当に。ちょっと違うよね、やっぱさホリエモンじゃないからさ、10,800円が11,300円になるとちょっと結構あれって一瞬思うんだよ。こうね、諭吉がもう一人出てくるのかって思うとちょっとこうあらってこう思うじゃん。諭吉ってこう人をワンアクション起こせますから下手するとね、うんと思って、でも買ってでその後こうプーマ行ったんですよ。でプーマでも僕欲しい靴2足あるんですよ。でこれまた色違いなんだよね。いやこれはさすがにローン返してからうーちゃんとローン返したからじゃあ今度俺に付き合ってくれと今から前浜行ってあ鳥浜行って買うよプーマをな。うーちゃん昔プーマあいつ鳥浜はねあれです、あっちです、横浜の八景島の方です、三井アウトレットパーク、そこ行って、でプーマのやつ見つけて、でそんで赤いスニーカーがあったんですよ。でもこの間僕は赤のスニーカー買ったんですよ、ナイキのバンダル。また赤、色違いでもないんですよね、ブランド違い、色は一緒で、もう細かいところの色も一緒、あのラインが白で、これまたハイカットかローカットぐらいの差でこれまたって思いつつも、やっぱりそこはやっぱさ色違いとかブランド違いで揃えてこそおしゃれっていうねのがある。でも俺そういうのに負けたくないと思ってプーマの2足あるのを確認して、よし待ってろよとね、来月うーちゃんローン、うーちゃんローン世話になったね、ね、まあこれ納めといてくれやつって言ってさ、ちゃんとこうね封筒に入れますわね、それ返してじゃあ鳥山行こうってプーマ買う、それの図はもうしっかり自分の中でイメージできた。でよしと思ってあとリーバイスだがエドウィン入ってさ、あれちょっとこれなんでクロップドパンツ、クロップドパンツ合ってる言い方、あれ欲しいんですよ、ちょっと丈が短いやつね、ちょっと試着したりなんかして、うんうんなんて思って、あアローズのアウトレットあったからアローズに行こうつって言ってアローズ入ったんですよ。これがね私がアローズで入っていいなと思ったワイシャツ8800円が3900円でした。うんでしょ、で行くかちゃんのよ、でさもう見た瞬間入ったもうアローズってのはいやちょっと待ってくれね、いや確かにね最近 ほぼ毎月のように何かしらアローズワンアイテム買ってるんですよね。私アローザーですからね、ユナイテッドアローザーですから、入った瞬間にワイシャツちょっと見てやろうと思ったら水玉のワイシャツあるわけ、ね、水玉ドット柄ね、で前に買ったんですよ、でもそれドットがちっちゃかったのと、あとこうなんかちっちゃがちょっとタイトすぎてちょっと着心地良くなかったので、私あのネットで買ったので、どんなもんかと思って2000円だったから試しに買ってやると思って買ったのよ。でその時はまだ去年はまだこうおしゃれボーイになる前でしたから、なるこう発展途上の状態でしたから、
サイズとかをいろいろ着てみようと思って、デザインとかも着てみようって、こう安いのをこうちょこちょこ買った時期だったわけ。で、着たらなんかこう七分丈のさやつで、なんかこう腕伸ばしてもなんかきついんだよね。でニヤーっと思って、でもドット柄もあんま似合わねえなと思ってた水玉の。でもさ、もうあるんですよ、アローズ行ったら。でそれが紺のね、オーソドックスな紺の、あのなんつ下地に白の水玉ドットね。ああ俺この人で、ドットが今度大きいわけ、ポンポンポンつって言って、いいねって言って、その隣にはピンクの下地に白玉のドットがあったんですよ、水玉ドットで。パッと取って、すいませんこれ 2枚試着させてくださいつって言ってね、パッと。私その時ね、あのリスナーの話するとね、神奈川太郎が僕にくれたねビートルズの T シャツ着て行ってたんですよね、本当に、うん、でちょっとそんなさ、ちょっと職場帰りだから、あのちょっとあんまこうおしゃれしてくればよかったななんて思うんですね。おしゃれって言ってもユニクロのワイシャツ着るだけなんですけど、僕はサレル履いてユニクロのワイシャツ着るだけなんですけど、でそんで試着したらさ、店員さんがさ話しかけてきたわけよ、服準備してくれながら、今日は暑かったですかって言われて、暑かったですね今日は、本当にもう歩いてると汗出ちゃってしょうがなかったですよなんつって、あーなんつって言って、パッと顔見たら、これは貫地谷しほりに似てるんですよ。で僕は貫地谷しほりさんのファンクラブに入ってるぐらいファン、大好きですから、本当に安藤夏も毎週見てましたし、ね、朝ドラの何ですか、花子とアンも見てる、あチリとテチンね、チリとテチンね、あれも毎週見てましたんで大好き。見てないんでね、俺は朝ドラなんか早く終わっちまえってぐらい大嫌いですからね。でで見てさ、可愛いなと思って、で貫地谷しほりを、なんつうの、貫地谷しほりにちょっとこうヤンキーっぽさ足したような、ちょっとこう声がガラッ、ヤンキーっぽいですよね、貫地谷さんもね。気が強そうな感じするでしょ。ねえ、意思はっきりしてますから、私ってこう感じがさ。そういう感じも似てていいなと思って、付き合わないかなと思ったわけ。で、コーンとピンク来ましたよね。で、まず、コーンから来たんですよね。あ、ピンクから来たの。で、丈もバッチリ。でも一応店員さん呼ぼうと。なんて言ったって天下のユナイテッドアローズですからね、やっぱ店員さんも親切なわけですよ。こうサイズどうですかねってすぐもう見てくれるね、まあ、どの店も見てくれますけどもパッ、サイズこんなもんですかねって言ったら、あ大丈夫ですねって言うわけ、あお似合いですって言うわけ、まあもうって見た瞬間分かったけど、もうピンクとこの水玉のドットってのはもうさ、皆さんフェイスブックやりツイッターで僕の写真見てください、絶対似合うんだから。でこのそういうゲイっぽい格好って僕すごく似合いますんでね。でしかもさ、水玉のピンクなんかさ余ってるんだよ、 3,4 枚あるわけ、誰も買わないんだな、じゃあ俺が買ってやろうって気持ちになって、で紺の方も来たらバッチリサイズ一緒だから、よしって言って、すいません2枚くださいって言って、ローン、うんね、それで2枚買ったら 10% オフだって言われて、あじゃあ2枚でって言ってバッと買って、結局1万7000円ぐらい使ってやったんですよ。でその後に生放送に臨んだわけです。でまあ気分がいいんですよね、本当に。なんかさ、俺ね最近いろんな人に感謝するんですよ、本当にね。感謝してもっとしてってありましたけど、そういう気持ちなわけ、本当に。なんかいろんな人に支えてもらったなと思いつつ、今俺は人生でこれがやりたかったんだ、これが。ね、仕事終わった後に2万円入って、よし靴買いに行こう。これをやりたかったんだよ、本当に。俺夢が叶った一つ一個。俺人生今一番楽しいよ、本当に。楽しすぎて死ぬんじゃねえかと思うぐらいよ、本当に。友達はいるしね。死ぬのは今ならいいね。で、バースデーパーティー今度やるわけですよ、皆さん来てくださいね、6月15日ね。でそんでやってっつって言ってもね、もう60人ぐらいに声かけてるわけで、60人に声かけられるってこの状況が嬉しいじゃないですか。もう本当に来るのはこのうちの3分の1なんですけどね、まあ、そこで悲しみに浸るわけですけどもね、でもそれが嬉
しいなと思ってさ、ルンルンで生放送臨んでやって、で、いやで一体話戻るとね、俺アローズの話したかったわけじゃない、俺は人の気持ちがわからないって話をしたかったわけ、これね、ね、したら日曜日ですよね、でティファとデートだと思って、ティファとね、ドタキャンさんと、いやティファとさ、もう32になって、22ですけども、初めて会うのが、その好きな女の子というのもこれなかなかおつなもんで、シャレおつだなと思いつつ、ちょっと部屋の掃除を朝からね、スマップ縛りでね、こう朝からありがとうなんて言いながらこう掃除してたわけね、俺のこの青い稲妻張りのこう掃除機でいろんなとこ掃除してこうね、ね、で俺の財布にはテンダラーが入っててね、でそんでやって、でまあレッドイットビーって感じでこうまあ掃除してたわけです。で図書館行こうと、でマイケル・ジャクソン最近ハマってますんで、で This is it 見て、これ This is it って曲の This is it って曲がすごく良かったから、もう泣きながらそれ聞いたんで、それ図書館で予約したの取りに行こうって言って、ちょっと待ったと思って、じゃあマイケル・ジャクソンのオフ・ザ・ウォールも予約してあったし、あとね、まあ、ジャクソン5の後のジャクソンズってバンドをやってたんですよ、マイケルは兄弟でね、ジャクソン5が売れなくなって名前変えて、でそれのファーストアルバムを予約したんですよね。ファーストアルバムのタイトルがね、ザ・ジャクソンズ・ファースト、放題ですよ、僕はご機嫌ね、ね、僕はご機嫌をですね、本当ご機嫌な気持ちで取りに行って、でその後ちょっと軍手もねちょっと買いに行こうと思って、パーッとダイソーの方行ってですね、でブックスタンドもこれ買わなきゃなんないと、でダイソーだったら100個買ったって1万円ですからね、まあ気が楽なもんですよ本当に。でよしと思ってブックスタンドどれにしようかなと思って、青か赤か黄色だろうなと思ってこう悩んでたわけで、形どうすかなと思ったら電話かかってきたんですよ。そしたら前のバイト先の S さんっていうね、ラジオでもちょこちょこ出てきた、いやそろそろ30なんだからしっかりした方がいいとかって言ってた人ですよ。その人がいきなり電話かかってきて、間違い電話だろうなって言ってたの。そしたら丹波さん歩いてませんでしたその辺っていうわけ、今いませんでね、今さっきいませんでしたっていうわけ、いやさっきだって家いましたよって10時ぐらいだったらつって言って、あそっか丹波さんにいた人見たんすよねっていうわけ、あそうっすかって、最近なんかよく目撃情報もらうんですよ、だから違うんだよ、俺は12時だったから家が出たの、うん、富士山にね、たまに俺っぽい人歩いてんだ、ブラジルっぽい人、なんかこうさ、なんかネイマールの親戚かっていうような人歩いてて、でそんで、いやちょっと今さっき出てきたばっかりですからねつって言って、あそうっすかつって言って、っていうか今富士山っすか、出てこれませんっていうわけで、めんどくせえなと思ったんで、誰にも会いたくない時ってあるじゃないですか、なんかこうさ一人でなんかしたいっていう時あんじゃん、なんかこうさ、だいやちょっと今あれですね、ちょっと夕方予定あるんでちょっとそれに向けてスタミナ取っときたいんですよねなんつって言って、ああそうっすかなんつって言って、誰と会うんすかって聞かれて、えちょっと女の子とちょっとデートでなって、ああそうっすか前に言ってた子ですかなんて、そうですねって言ったら、ああそうっすか出てこれませんってまた言うんだよね。いやちょっと今日はちょっと買い物もしてますし、ちょっとあれですね、あ何買ってるんですかって言って、ブックスタンドちょっと選んでましてって、あブックスタンドですかって言って、そういえば S さんブックスタンドとか使いません、本読むでしょって言ったら、いや僕は本棚なんでブックスタンドとか使わないんですよ、あそうですか出てこれませんまた言われるわけで、いやちょっとって言ったら、その後も4回ぐらい聞かれたのよ、もうないっすよ多分丹波さんと会うことはっていうわけ、そうね、そう富士山の人なんですよ、別にさもうないですよなんていう宣言もされたがないわけよ、じゃあまた今度にしましょうかっていいわけじゃん、もうなんかめんどくさくなってきちゃって、ああじゃあちょっと言って会ったんで、ちょっとそしたら駐車場で待ってますんでなんつって言って、どこそこのつって、そこ行ったらもう来てさ、でおっとるさ、その人っていじる人だからさ、なんか丹波さんの気分じゃないんだよなっていうわけあった、そうそうね、あはははなんて笑いつつも、最近こういう皮肉本当になんかあんまピンとこねえんだよなと思って、こういう冗談ななんて思いつつ、
あーなんつって言って、でコンビニでちょっと降ろしてもらってね、で家まで送るっていうから、その人車乗ってちょっとその人の結局家のそばのコンビニで降りたわけよ。暑い炎天下、あの日東京はどんぐらいあったんでしょうかね、温度は。あの日は今年一番暑かった日ですから47、8度はあったんじゃないですか。あ、32、3度割ってきて、それ歩いて帰ってきてさ、で部屋の掃除も中途半端になっちゃって、なんかちくしょうなんて思いつつ、で結局さ、俺電話もらった時に、これもしかしたらね、いやすいません、なんかダラダラした話ばっかしてね、いやこれニュース行くから、ね、ちょっと楽しみにしといてよ、あの俺のバースデーパーティーを聞いたじゃねえかと思ったわけ、誰かから情報が流れて、で俺電話しながら途中で誘ったんだよ、6月15日よかったら来てくださいよつって言って、そうっすねなんて言うわけでさ、他のバイトの人は来るんだよ、来るからいいかなと思ったわけで、そしたら案の定さ、いやどうするか分かんないって話になって、ああつって言ってたんだけど、なんか今日タイタスからも電話があったんですよ、さっき。でエッサにしてもタイタスにしてもね、全然その連絡先教えてくださいよって言ったら、最近のパーティーピーポーはですよね、いいっすよ、お公開しようよ、また遊ぼう、おいいね、また連絡するよ、よっしゃ、これじゃないですかね。でもエッサとタイタスの場合は連絡先、あタンパさん携帯出して、まあ連絡することないと思うけど一応教えとくわって、こうやって教えてくるわけですよね。僕こういうのいらないんですよ本当に。あのなんつうの、別にさ連絡先なんて減るもんじゃないから、いくら教えといたっていいじゃん別に、そんなの本当に。いや知らないやつとかなら教えないですよそりゃね、変なやつとか初対面のやつなら教えないし、俺もそれで教えちゃってさ、今クルーズでなんか都内でクルージングやってるからおいでとかっていう変な、うちの社長紹介するよってやつ繋がっちゃったってことありましたけどもね。でもそれ以外だったら教えときゃいいじゃないですか、連絡先お互い交換して遊ぶんだから。でもいや丹波さんとはこれから先も会うことないと思うけどなとかって言うような二人から連絡もらったら、俺人の気持ちが本当にわからないと思ってさ、なんなんすかこの世の中にはびこるダンディズムって、これなんか良くないっすか、別に遊ぼうよ、行きましょう映画とか行きましょうとか、こういうテンションじゃなくてもいいっすよ別に、あ今度なんかご飯とか行きましょう、あ行こう行こうとか、こんなテンションだっていいですよ別に、会話さえポジティブならいいじゃないですか。それはさ、タイタスなんかさっきさ電話ね、お仕事は終わった直後だったから出れなくて、でその後8時ぐらいに電話どうしたって聞いたら、また直接電話かかってきたわけで、ごめん今から電車なんだって言ったら、電話大丈夫になったら連絡してって言ってるわけ。お前さむっちゃ俺求めてねえかそれって思って、なんかそういうこと考えたら本当に人の気持ちってめんどくせえなって思ったんですけど、やっぱここはね市長無責任で、やっぱりここは気にしねえと、人の気持ちなんかね。だから私もこういうダラダラした放送やって本当に申し訳ないと思いつつ、なんかリスナーの顔色ばっか伺うとね、ほとろくなことになりませんから、これは私の本当精神的なリハビリみたいな放送ですからね、本当にここで1週間に1時間も好きな放題何でも喋って、もう何でもストレス解消しちゃってっていうようなことを目指してますんで、こんな僕ですが、これから先も許してください本当に、いろいろローンがあるのにもかかわらず返さないでティンバーランドを買いに行ったりする、稼いでる、もう今来月返すから売っちゃうよな、待っとけよ本当に、待っとけよって金借りた、これ発言じゃないよねこの人待っといて、おくんなまし、うんね、敬語使ってましたけどね。というわけで、こんな感じで僕ですけどもよろしくお願いします。はい、というわけで続いてはニュース 2.4 キロ。
2.4kmによるニュースを発表いたします。
はい、出たーというわけでニュース 2.4kmスペシャルですけどね、なんとねこちさんが寝ましたよ途中で、本当に、いや わかる、さっきのトークは良くない、だから撮り直そう、本当にもう悔しくて。いやでもああいう放送を楽しみにしてる人はいるんだよ、中には。本当に朝にはちょうどいいんですよ、あの朝と夜中にちょうどいいです、あんまお昼にはちょうど良くないですね、これ。あの J-WAVE みたいなそういう爽やかな放送はできないですからね、バカ野郎って結局バイト先のメンツの悪口言ったっていう話でしたからね、本当に。いやーというわけで、まあ、ニュース 2.4 ですけどもね、まあ、ニュース 2.4 スペシャルというわけで、ニュースランキングですね。ニュース久々ですね、これ今年初めてじゃないですか、ひょっとしたらねえ、本当に。いやそろそろジングルも撮り直したいですね。あの今あの戦前 の, あの放送みたいなのって本当シャレになりません、今本当に。あれで右翼の人聞いたら喜んじゃうんだから、あこういう放送かと思って、いやちょっと実は違うんですよ、というわけで、まあ、ニュース 2.4 ですけどもね、何いきますか、エンタメいきますか、ミクシーニュースね、エンタメですよ、やっぱ我々はエンターテインメントですから、エンターテインメント業界支えてる人間ですからね、こう見えたってね、本当。あ来た、エンターテインメント、じゃあトップ10、第10位、アスカ事務所身売りで失敗はなんかね、身売り失敗したのだって、もうヒット曲なんかなかったもんね、いやいやいや行こうは。で9位、春ドラマ一番面白い作品は、これあれじゃないですか、なんか最後から2番目の恋、あれかですか、あれですかね、ルーズベルトゲーム、どうせ花子とあんだろ、ね、面白いっていうか、だって見てる人が多いんだから、いいいいっていうに決まってるよね、毎日やってるしね、毎日やってて一部の人しか見ない真珠夫人ってのは一体何だったんだろうな、本当にな。一時期うーちゃんと話題になりましたね、あの般若のお面つけてあの暴れ回るやつ、なんだっけあれ、石野真子さん、石野陽子さんかね、妹の方だね、般若のお面つけて、娘と彼氏と奪い合ったりするやつ、すごかったな話ね。で8位、芸人からセクハラ、断蜜は無前の俺ってね、なんかどうしたんでしょうね。7位、セリナ寂しい友人いない悩み、嘘つけよ、ほんセリナ干されましたね最近は、なんですか、あんながやってますかね、やっぱり。すいません、あとなんか J-WAVE から仕事は来ない理由が今分かりました。6位、向井理で永遠のゼロ、テレ東ドラマ、ああなんだ向井理で永遠のゼロっつうから、また右翼のドラマやってと思って怒ったら、テレ東なんですか、じゃあ安心じゃないですか、誰も見ないですよ本当に。テレ東でドラマで視聴率いいのなんてないですからね、あのマホロボバチ商店街以外ないんじゃないですか。あとあれ勇者ヨシヒコと謎の冒険、ありゃうーちゃんと二人でもう散々悪口言ったね、勇者ヨシヒコの話はもう理解できない。私たちだって昔はクイックジャパン読んでああいう世界に浸ってた時期があるわけですから、本当にそれが今クイックジャパン見た瞬間もう恥ずかしいからやめろってこう怒ってるっていうね、もう曽我部圭一の曽我って出た瞬間にもううわーって思ってるもんね、本当にしっかり歌えよバカ野郎ってこう言いたいっていうね。昔はそれであのサニーデーサービスとか聞いて膝抱えて喜んでたんですからね、自分のことサニーデーサービスだと思って、今はウルフルズの方がいいっていう風になっちゃいましたから、ジョニスタルクやったらウルフルズ、あれトータス松本が怒るんと怖いんだ、怒ったでしょ情熱大陸でも、あ本当前のさあったんだよな、ドキュメンタリーやってたんだよ、したらドラムの人にもうウルフルズのトータス松本が散々怒るっていうやつだってね、ちゃうちゃう何やっとんねんお前ほんまに、キャレント本当ライブどないすんねん、そこはやっぱガッツ立てて乗り切るのがウルフルズじゃねえのかよって思うじゃないですか。でって思いつつもさもう寸前怒ってるわけ、怖かったあれ。で大ちゃんにその話したら、どうせそんなドラムのリズムが狂ったとかそういうこだわるような音楽性じゃないからやったって無駄だって言ってましたね、どうせ誰も聞いちゃいねえんだしよっつって言ってたね、 俺もそれはそうだと思う。ウルフルズごときがガタガタ言うなと思ったね。であとそれよりも怖いのはあれですよ、エレファントカシマシの宮本、あれもすごいんだから。スタジオのレコーディング中、ギターの人がちょっと違うとさ、バカ野郎てめえ死ねえこの野郎下手くそ、そういう風に言うんだよ。てめえなんか本当にてめえみたいな下手くそなギタリスト見たことねえよつって、ベンバー叱り飛ばすわけで、それも大ちゃんに言ったら、そんなね、どうせコードもろくに抑えられないようなバカなんだから、そんなやつらこだわった音楽なんて大して意味はねえって言って、じゃあ何なら意味あるんだって、俺がついにそれ堪忍袋の大きいって言ったら、ライヒ以外は音楽じゃないって言ってましたね。スティーブ・ライヒ以外は、スティーブ・ライヒとジパタパタパタパタパタパタパタパタタタタタタタタタタタタタタ、それ以外は音楽じゃないって言って、何言ってんだこの野郎なんて。でもそれはわかる、俺はもうエレファントカシマシが大嫌いですからね、本当に。ああいう気合い入れたのは嫌いなんですよ、ああい こう攻撃的でやたら人を挑発して喜んでるような音楽は。僕が嫌いなのはあのミシェル・ガ・エレファントとか大嫌いですからね、僕は。ドラゴン・アッシュも嫌いでしょ、先週の放送でも言ったように死ねばいいと思ってるでしょ。でスペシャル・アザーズ嫌いでしょ、ウーアも嫌いでしょ、もう嫌いな音楽ばっかなんですよ。ドリカムも嫌い、嵐も嫌い、トキオも嫌い、スマップは大好き、スマップ、あと水木奈々も嫌い、中川翔子も嫌い、嫌い嫌い、ビーズなんか大嫌いだね、長渕剛も大嫌いだしね。なんか好きなんねえかって言ったら、ミスチルの初期が好きって言いますからね、僕。一番めんどくせえやつ俺なんじゃねえかって感じだね、本当にね。でもドラゴンアッシュも昔は良かったけどね、本当に。めぐみと結婚する前は。あ、話脱線しまくりですけどね。5位、アッキーナがロリータ姿に変身。アッキーナってわかりますか、あの細い方です、南浜口です。浜口ってモテるんだけど、ですけどちょっとレディオ 2.4 キロ の女性陣代表っていう意味でね、うーちゃんどうですか、浜口から俺と付き合って見えへんかって言われたら、お、いいっすか、あ、そうっすか、あ、キチキチしてなさそう、確かに。うん、じゃあ良い子の2人いいんですかね、結構付き合うとしたら。いいよね、我々はなんていうんですか、3人でいつかゲーム実況動画やってゲームセンター CX みたいに売れるってのは我々の夢ですからね。あとあれね、 JWEB で毎日昼帯の番組持つって夢だね。昼だったらいいよ、夜空いてるから、本当に。うん、あの昔あったんだから、あのビートたけしのさ傑作動画ってやつ見てたらさ、ね、それであのクイズ番組司会やってんだよね、あのそういうなんか番宣の番組やんじゃん、あのオールスター感謝祭みたいなやつ、それの80年代ぐらいのやつで、あの森本武郎が出てきたんだよ。で、あの今度ね、あのたけしがさ、今度夜の番組になるんでしょって聞いたら、そうですよっつって言って、これはあのTBS の複雑なあの社内事情が絡んでるっていうわけね、森本さんが。そしたらたけしが、あ、そうですかって言って、でも朝からは楽だもんでしょって、夜昼、いや夕方から空いてっていうわけ、そうですね、でも今度はそういうわけいきませんからねって森本さんが言ったら、たけしさんが、そうでしょって言って、ね、おめかけさやなんかに会うのもこれで大変になりますねって言ったのよ。そしたら森本さんが黙っちゃってさ、ちょっと間が空いてから、何を言うんですかっていうわけ、うん、すんごい開くんだよ、苦笑いしながら、わ、本物だと思って、あ、本当に大変に会えなくなるんだなと思って、それ見た瞬間さ、うん、本当にいるんだって。あの人相当スケベらしいからね、本当に。爆笑問題の太田光が言ってたけど、あのなんかほらスパスパ人間学やった時に、なんか VTR のお姉ちゃんが綺麗だと、この女いい女だなって言ってたりとかしたっつって言って、あの年でも不良はやれてんの憧れたって言ってたね、本当に。俺もそうだよね、やっぱスケベの方が長生きなんですよ、やっぱり。そりゃね、なんでもそれはこの間の俺、先週も喋ったように、あのお前もいずれセックスできなくなるから、なんか別の楽しみ見つけといた方がいいよ、あなた国どこってあの下りあったでしょ、あれみたいなねこともなるでしょ。ああ、本当、うん。で4位、お前が頑張れミキティ一括。何なんですかね、 ミキティが怒られたのか。で3位、カゴアイ新ユニット名を発表。カゴちゃんなんかいくらユニット組んだってダメですよね。また薬なりタバコやって捕まっちゃうんだから、どうせ本当に。で2位、ポスター謎の美少女話題。いつもこんな話ばっかね。で1位、瞳妊娠と3度目結婚を発表。瞳ね、2回もだよ、すげえな。キャンディーガールの慣れの果てって感じですけどね、本当に。相手がね、いや、あのね、あの世間の皆さんに言いたいですよ。俺は彼氏がいないとかね、あの私は彼女がいないとかっていう話を聞きます、あ、反対かね、いう話聞くけども、いや、つぶさに周り見てごらんなさいね、空いてる人はいるでしょね。いや、だから相手はいいってもんじゃないって言うだろうけどね、試しに付き合ってみんのよ。で中なり、まあ体の関係はちょっとまあ考えておくとしても、まあキスぐらいしてみたり手つないでみたりすると、あ、この彼の手のグローブの感覚いいわってことになるわけですから、あの試しに付き合ってみたい人もいないって言うから困るのか。そうか、俺なんかもうあれですよ、本命はいるしね、試しに付き合ってみてっていうのもあるしね。そうだ、女の子可愛い子はいるけど男はいいのいないって話になったんだよね、この間。やっぱりそれこそ、まあ私は嫌いですよ、毎日デスノートに名前変えてるぐらいですがね、向井理っていう人気俳優がいるんですよ今ね。こういうやつみたいな男がいないって話になったんですよ、うーちゃんに。で、貫地谷しほりみたいな可愛い子がたくさんいるんですよね、これ。チンパンジー？あ、一般人って言ったね。うーちゃんの声聞こえてないから何にも分かんないでしょ、今ね。うーちゃんが言ったんですよ。
いや、まあ一般人でもね、可愛い子はたくさんいますけどね。と
俺ね、うーちゃんの真似してる俺自身が好きなんだね。これなんかうーちゃんの真似ってやると元気出るんですよ、なんか。
冗談じゃねえよバカ野郎、まったくよーって、
こう、こう何でも立てつきたくなるっていうかさ、
スーパー特殊訓練業くじゃちょうだいよ私にも、本当に二三個ってこう。
で、なんだっけ、あのそう、今話そうと一般人の子は可愛いって話ですけどね、上司はあれです、私今甲状病ってかかってるんですよ。物流病とも言いますがね、これやっぱり工場はおじさんばっかなんですよ、いるのが。うん、でちゃんとしたおじさんがいますからね。ちゃんとしたっていうのはもう見たままおじさんっていう人ね、もうおしゃれじゃなくてさ、もう頭がハゲたり腹が出てたりで、こうなんか作業するときに、あのほら区役所の人が腕に巻くさ、あれやって作業してるおじさんいたりで、こう首にタオル巻いて、そのおじさんばっかいるから、もうさ、お寿司がすごいのよ本当にね。そうすると本当になんかこう工場の流すから、なんか雰囲気的にも男性ばっかりですから、ずっといると刑務所の中入ってるみたいな気持ちになるわけね。そうすると、まあ、最近は朝の8時から7時までやってますんでね、すと出ると、今夏じゃないですか、女性がすごい開放的な格好して歩いてるんですよ、足出したり肩出したり。そうするとね、もう普通の女の子可愛く見えてしょうがないんだよ。やべえの甲状病、本当にドキドキドキドキするの。もう甲状病でうわーってなった後に、今日も歩いたら向こうから自転車来たわけで、ちょっと飛ばしたんだな向こうの女子高生が。でこっちも早めに道開けたから、スーッてこう通り過ぎるときに、ありがとうございますって言ったわけ。その笑顔天使、やーべえよ本当に。甲状病初めてかかったけどね。これはティファとデートしました、結局。で今回ですね、前回ほら手つながせろって散々ダダこねて断られてってんで、今回ちょっと自重気味に接してたんですよ。でなんかモヤモヤモヤモヤしてきて、結局どっか途中から吹っ切れてさ、ティファと結婚の話になったんですよ。で俺が、いやティファね、俺は結婚してんだよ最近って話したら、ティファがさあって言うわけ。 あ、つまり訳すと、自分は最近結婚願望がないと、2年ぐらい前はもうすごくあったんですよっていうわけ。もう最近結婚とかないんですよねって言うから、で周りには結婚しろしろ言われるんですよって言うわけで、俺今はどうか分かんねえけど、3月に会った時にはもう一人デートする相手いるって話だっただろ。だからもうヒヤヒヤヒヤヒヤしてるわけよ、その辺。だから俺言ってやったんだよ、その話聞いた時に。ティファさ、今俺とティファ結婚できるねって言ったわけ、俺がね、俺稼ぎあるからつって言って、俺とティファ結婚したっていうバチ当たんないよって言ったわけね。ね、したらって言うわけ。でも私結婚とか絶対向いてないんですよねって言うわけ。いや待ってつって言って、料理はって言ったら、料理こう見えても私するんですよって言うわけ。あ、じゃあいいじゃない、得意料理3つって言って、そしたら、そば粉で作るパスタと、いいって言ったら、いいねそれ、俺そば粉で作るパスタがすっごい大好きだって話してね、食べたことないけど絶対好きに決まってるじゃないですかね。そば大好きだしパスタ大好きだし、言うことね、と。でじゃあ2番目っつって言ったら、魚煮つけですかねっていうわけ。おいいねって、それ甘辛く煮てっていうわけ。甘辛く煮てこれ最高100点っつって言って、合うじゃないっつって言って、絶対結婚した方がいいよっつって言って、掃除洗濯どうよって聞いたら、掃除洗濯私アレルギーあるからすごくするんですよ。いいじゃない、俺掃除洗濯できないからこれは絶対合うって話してね、何向いてないんだろうと思って、そしたら、一人でいるのは好きだから誰かといるっていうのが向いてないだろうってわけ。いや、そしたら言ってやったわけ。いや俺だって仕事で忙しい身ですからね、そうそう簡単に家には帰れないから、結構一人の時間はあるんじゃないかななんつって言ってね、会うよこれはどうやったって会うつって言って、で映画とか二人で見たりすればいいじゃんつって言ったら、でも映画の趣味合わないしって言うわけ。何言ってんの、俺何でも見てっから、2600本見てっから、何でも知ってっから、何でも言っとこなんつって言って、好きなよトップ3ってこう必ずトップ3って言うじゃん、これさ。これもう、うーちゃんとはこっちさ散々聞いてますよね、そのいろんな人に会った時に、魂のトップ3何、一番好きなアーティストトップ3、私この3人いたら死んでもいいわって人3人挙げてってこうさ、俺そしたら人間性が分かるからって、これこの会話の僕のパターンなんですけどね。でそれで好きなやつは言ってごらんって言って、言ったら、何ですかねっていうわけ。分かった、ゴーストバスターズ2見たことないですって言われて、分かった、ビバリーヒルズコップ3だね。ね、知らないですってわけ。あ、分かった、ポリスアカデミーだろうって言ったら、何ですかそれっていうわけ。いや、あったんだ昔面白い映画がさって言って、なんだちょっと言ったら、狼たちの午後ですかねっていうわけよ。おいおいおい待ってくれよって、そこで、あ、ほら手はつなげないですから、この間の昨日の今日ですし、それ失敗したのがグータッチですよその時。いやいや俺ね、狼たちの午後 DVD 持ってるしって言ったら、私持ってます、合うじゃん、じゃあ2番目って言ったら、ジョニーデップのブローですかね、来た、ほらほら来たよ、ほら来たねって言って、あんなパイレーツで海賊のふりしてね、その辺なんかフルチンで歩いてるの下品な映画じゃなくて、ジョニーデップブローが最高なんだからね、俺大好きだよねって言って、俺もうあれ何度も1回しか見てないんだけど、俺あれで見て自分のことジョニーデップだって思ったぐらい大好きだから、合うじゃないって言って、俺たち会うとこばっかだよこれって言って、これ結婚しようやっぱりこれっていう話して、でそしたら、あと子供ができても俺ははっきり子供に言うとね、てめえなんかみたいなガキ俺は生まれてほしくなかったんだと、俺は奥さんだけで十分だったんだっていうわけ。だからね、船が沈没したってだよ、それこそ俺はスマップ好きなライオンハートですからね、スマップだって奥さんを大事にする一番だと言おうって、子供に言おうって言ってますからね、それを俺はそれを真に受けて子供にもはっきり言うと、お前がお前と奥さん、ね、ティファーが船で沈没しそう、今シャリなんだけども、船でまあタイタニックみたいなことになったらね、韓国のこと置いといてください、タイタニックみたいになったら、お前置き去りにして俺は奥さん助けるからなってこうはっきり言ってやるってね言ったわけ。そしたらティファーが、そんなお父さん嫌ですって言われて、あ、そうかって言って、そうか、でもいや他の女にも言ってやるよって、なんで他の彼氏とかもいるじゃん、平気でブスな彼女さ連れて歩いてどうだって顔してるやつ、はっきり俺そいつの目の前で言ってやる、ティファーと一緒だったら、 てめえ見たらそのマンホールの蓋の穴みたいな顔した女どっか下げちゃってくんねえかって言ってやるよって言って、まあ絶対言わないと思うんですけどね僕ね、本当にね。いやそんなデートしてましたね本当に、うん、あもう時間がないよこれ。なんだ今日のだってスペシャルコーナーのあのジングルを作ろうってのこれできないじゃないこれ。じゃあちょっと来週か、来週レビューできなかったらこれ新しいジングル作ろうこれね、うん。まあというわけでね、まあデートを、まあ、皆さんもなかなか最近してないって人も多いでしょうけども、まあ頑張ってちょうだいよ。まあデートをする相手探せばいいわけですから。いやデートって言ったらあれですけどね、異性の人と出かけていくってのは一つのこう楽しみなんじゃないかなって思う今日この頃です。はい、そこら辺はですね、あのひとみさんを見習って僕も生きていきたいなと思いますね。はい、あ、うまいことまとまったな、まとまってないなというわけでこんな感じのニュースにておきました。続いてはエンディングです。はい、というわけでニュース 2.4 キロじゃないや、エンディングですね。はい、なんか俺のイメージだとニュース 2.4 キロをこうポンポンポンポンポンポンとこう30個ぐらい紹介してやろうと思ったんだけど1個で済んだっていうね。うん、なんでこれ1時間リズムになっちゃってんだな本当。というわけで、レディオ 2.4 キロではですね、いろんな方からいろんなメール募集しておりますんで、あの放送が良かったとか、あの話好きだったとか、そういう話、そういう話待ってます。はい、で最後ニュース一つ紹介すると、 NHK スタッフ取材先で財布盗むだって。なんで NHK に入って黙ってボーナスもらえるんだから黙ってやってねえのなんて思うんだよね。まあ NHK の職員の人たちもですね、頑張ってちょうだいよ。というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。